さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落久保博之先生にご登場いただきます。落久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落久保先生は広島市西区小本町の医療法人有心会落久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日はミッキーマウスなどのディズニー映画やディズニーランドの生みの親であるアメリカのアニメーターウォルト・ディズニーの言葉です。まずは英語で言います。 The flowerThat blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all。 次に日本語で言います。逆境で咲く花はすべての花の中で最も珍しくて美しい。もう一度繰り返しましょう。逆境で咲く花はすべての花の中で最も珍しくて美しいです。
落久保先生はこの言葉のどこに惹かれましたか？
そうですね、ディズニーっていうとみんなに夢を与える、そして思い出を作る、楽しい顔にするっていうですね、素敵なことを思い浮かべる方なんですけれども、このウォルト・ディズニーさんがどのような逆境を感じ、そしてその中で2つ形容詞を並べています。珍しくて美しいっていうですね、この珍しいという意味というのは何が含まれているんだろうかということに興味を持ち、ウォルト・ディズニーさんを少し調べてみました。
なるほど。それではウォルト・ディズニーの人物像を紹介してください。
はい、ウォルト・ディズニーはカナダ生まれの鉄道員イライアス・ディズニーの4番目の子として、1901年12月5日アメリカのシカゴで生まれました。ディズニーの一家はとても貧しくて、ウォルトが幼い時にミズーリ州の田舎に引っ越して農業を営むようになりました。
幼い頃のウォルトは田舎でどんな暮らしをしていたんでしょうか？
そうですね、ウォルトはお父さんの農業を手伝いつつも、幼い頃は屋根裏でうろちょろしているネズミをスケッチブックに書いて遊んでいたそうです。これが後に世界的人気を得たミッキーマウスやミニーのモデルになったと言われています。そしてそのようにウォルトは少年時代から絵を描くことやアート作品に強い興味を持ち、なんと7歳の時には自分が描いた小さなスケッチを近所の人たちに売っていたというビジネスも行っていたと言っています。
ほう、子供の頃から絵を描くことが好きで才能があったんですね。
そうですね、ウォルトは18歳になるとイラストレーターになりました。翌年カリフォルニア州に引っ越し、兄のロイとともにディズニーブラザーススタジオを立ち上げました。そして27歳の時、ウォルトは最大の成功作ともいえるキャラクター、あのミッキーマウスを作り上げました。
ウォルトは数多くの先駆的な仕事をしていますよね。
そうですね、ウォルトのカリフォルニアのスタジオは映像と音声の連動、三色法によるフルカラー作品、そして長編アニメ、それからカメラの技術改良など映像制作にさまざまな新しい手法を取り入れました。その成果は有名な白雪姫やピノキオに用いられ、アニメ映画産業に大きな発展をもたらしました。そして第二次世界大戦後はまたシンデレラやメリーポピンスなどの大ヒット作品を生み出し、アカデミー賞をなんと30回近く受賞して個人受賞最多記録を持っているそうです。
ディズニー兄弟のスタジオはアニメ作品だけではなくてテーマパークでも大きな成功を収めましたね。日本でも大変有名ですよね。
はい、東京にあるディズニーランドですけれども、実は1948年頃からカリフォルニア州でテーマパーク ディズニーランドの建設を具体化させています。その動機については諸説ありますが、父の影響もあるとも言われています。子どもの頃からの趣味である鉄道模型の制作熱が高じて、大規模な鉄道を用いた乗り物を用いたテーマパークを思い立ったとも言われています。テーマパークの建設計画を企業や市民に売り込むため、1954年からディズニーランドというテレビ番組の放映をアメリカの ABC 放送で始め、ウォルト自ら出演しています。この番組は大好評で、2008年まで54年間も続く長寿番組となりました。
ウォルトはこのディズニーランドにどんな夢を託したんですかね。
そうですね、ディズニーランドのオープンの時、ウォルトはこう言ってます。私はディズニーランドが人々に幸福を与える場所、大人も子供も共に生命の脅威や冒険を体験し、楽しい思い出を作ってもらえるような場所であってほしいと願っていますと言っています。その誰もが楽しめるというファミリーエンターテインメントの理念は、今でも東京のディズニーランドをはじめ世界各地のディズニーのテーマパークで受け継がれているんじゃないでしょうか。
さて、ところでウォルトは今や世界各地にあるテーマパークが完成するのを見届けることができたんでしょうか。
はい、残念ながらウォルトが完成させたのはカリフォルニア州のディズニーランドだけです。1965年ウォルトはフロリダ州に2つ目のディズニーパークを作ると発表いたしました。この新たなパークは都市生活の質をテーマとして、アメリカの産業、1960年代ですので、とても活動性にあふれた、創造性にあふれたアメリカの未来を予測するような実験的未来都市エプコットというテーマパークを中心に構成しています。ウォルトはニューヨークのマンハッタン島の2倍近くもある大きな大きな土地をフロリダ州で買い、エプコットやディズニーランド、そしてホテルなど多様な施設を整備したディズニーワールドを作り始めました。
それはマンハッタン島の2倍の広さと大きな壮大なスケールのものですか。
そうですね、本人も大変意気込みを持っていたそうなんですが、残念ながらウォルトは新パークの構想を発表した翌年、1966年12月15日肺がんに伴う肺炎でフロリダ州のディズニーワールドの完成を見ないまま、バーバンクス市内の病院で死去しています。年65歳でした。その後フロリダ州のディズニーワールドは名前の頭にウォルトの名前を冠し、ウォルト・ディズニーワールド・リゾートという施設名に改名されました。これは兄のロイが主導しています。
ということは兄のロイが最終的にはこれを完成させ大きくさせたということですね。
そうですね、その後もその精神を引き継ぎ、世界中にディズニーワールドが完成しているということですね。そしてこの幼少時に逆境、非常に貧しかったって逆境を跳ね返して才能、絵を描く才能、ビジネスを展開する才能を開花させ、大きな成功を収めたウォルト・ディズニーのこの生涯を振り返ると、本日紹介させていただいた格言に出てくる The flower that blooms in adversity、 逆境で咲く花という言葉の重みがじんわりと伝わってくるような気がします。
そうですね、日本でも今コロナでディズニーが閉鎖に追い込まれたりで、また始めましたよね。それが今のような状況で今後ともみんなに夢と希望を与えればいいと思います。
そうですね、美しい花になると思ってます。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。